はようございます。
働くメンタルを取り戻す精神分析的ポッドキャスト第1091回をお送りします。11月18日月曜日7時46分です。なんかこうめちゃくちゃ暖かくないですか？昨日私渋谷に出たんですけど、もうあまりの暖かさにですね、コートとか着てたんだけど、もう本当全くダメだったなと思いました。この番組でもずっとお伝えしていた手帳術の回第5回をですね、2024年最後の回を、昨日終わらせてきまして、2025年からはですね、まあ、若干リニューアルをして、まあ、本当のタスクシュー、本当なっていうのおかしいか。でもまあ、実物のタスクシュート手帳も、ようやく発売に、まあ、ようやくっていう感じしますよね。このデジタル時代にやっぱりするんだけど、物ってのは出すの本当時間かかるんだなっていうのを痛感させられました。まあ、そういう意味では出版業界ってすごいんですよね。なんとかこのデジタル時代に追いつこうとして、もう必死になって紙の本を吸っては出しているわけですよ。間違いがないようにしてですね。でもやっぱこれはね、不利な戦いなんだなっていうのを痛感しますね。もうなんか微妙に一文字ずれてても、それ100部とか吸っちゃうと、あれじゃないですか。だからもう直して直してみたいになるから、手帳、タスクシュート手帳なんて、基本字すごい少ないですし、ものすごくこう、シンプルなものなんだけど、これですら、こうも時間がかかる。やっぱりちょっと増やすと重くなる、でかくなる。だけど小さくすると今度は、コストと、まあ合わないわけですよね。で、どうしたって紙になってる分高くはつきますよね。あれが PDF だったらほぼただ同然で出せるわけですから。そういう意味でも、こう、なんか高い割には収益構造として厳しいみたいなことがあって。いや、物ってのはみんな物好きではありますが、無理だなっていうのはね、出すということをやってみるのを痛感します。だから、なるほど本っていうのは出しにくいし、この売れない時代に、だからね、非常に厳しい戦いを強いられている。あれはなんか考えて、ややこう贅沢品、贅沢品だけど富裕層向けになっちゃいけないと思うんですよ。本というのは、やっぱり歴史的に考えてみても。そこのところいろんな方面から考えていかないと、でもまあ、若干贅沢品になっていくのはしょうがないかな、みたいな感じがしますね。だから、こうね、いかにもこう、今時人気がない、かなり左チックな発想ですけど、図書館って大事だな、っていうか、僕ね、図書館よりも、図書室大事だなって思いますね。学校の。あそこを充実させるべく、みんな頑張る感じになるかなっていうのが一個と、あとはなんかこう、なんつうのかな、電子図書館みたいな、その、紙の本も、だからこの辺難しいですよね。Amazon が事実上それに限りなく近い存在になってきてるような気もするんですよ。その辺のことを、加味しつつやっていくのがいいんではないかと。そういう時に考えていかなきゃなんないのは、全体としての本の質は著しく下がるはずなんですね。出すコストが下がっていくはずだから。だから、検索ですよね、結局は。どうやって探すのか問題というのが、今度は、まあ、こういうのは多分、だからやっぱこう全体的な話になってきますよね。SNS 絡みの。そしてそれも今非常に難しいところに来ている感じがします。まあ、一時ね、Google 一強だった時代があって、大体一強良くないんですよ。この国の政党みたいなもんで、大体一強って良くない気がするんですよね。それが何であっても、一強って結局、最終的にはコストなんだなって感じがしますね。はい。まあ、それはそれとしまして、そういうことでやってまいりまして、来年は、ちょっとタスクシュート手帳術の回も、一新して、もっとこう、盛り上がっていくものにしていこうと。あれはあれで面白いんですけどね。実は、こう、割とこじんまりやっていくというのもね。これはやっぱり僕の今までの、ライフ、ビジネススタイルで、こう、こじんまりとひっそりというのは、一面いいんだけど、やっぱりそれだけではダメなんだろうなというのを感じつつ、それは今年の反省にして来年生かしていければと思っております。まあ、タスクシュート手帳術っていうのは、いいネーミングで、話この話引っ張ってますけど、 デジタルの方も聞きますからね。特に昨日ね、ある参加者さん方が、M チップ入りの iPad を見せてくださって、あ、これはもう完全に新しい世界だなって感じがしたんですよ。で、今これをすぐにっていうのはわかんないですけど、明らかに Apple はしかし、もうこっちに完全に路線変更するつもりでいるなという、あのタブレット系はね、多分軽い、僕が切望してる軽い MacBook Air って出ねえなっていうのを、昨日のあれを見て、確信に至りました。少なくとも当面は出ない。この路線が失敗に終わらない限りは出ないってことが、だからあれですよ。FM の、ライフブックとかだったっけ、NEC のラビーとか、ああいうものにはなり得ないという、パナソニックのレッツノートの、一番軽量のシリーズとかね、ああいうものは出ないということですね。あれもいいんですけどね。あれで満足のいくものを買おうとすると、今度30万ぐらいしちゃうんですよね。ノートパソコンに30万ってどうかって感じ。一番高いものになっちゃうじゃないですか。タブレットの中でも、デスクトップの中でも、一番高いのが、その軽量のどこにでも持ち出せるミニノートになってしまうんですよ。それデスクトップにつないで、その代わりにするっていうのもありなんだけど、それが Windows 機だってのはないなって感じになって、結局もう、なんかどこに行ってもどこかの壁にバーンって当たってる感じが僕はしております。この辺のことをそのうち書いたらいいんですけど、書く、なんかね、モチベーションがないんですよ。結局結論は出てないし、今更感があるし、しかも別に僕のビジネスのとってどうプラスになるのかもわかんないし、なんかこう、佐々木朗希がメジャー行って悲しいよっていう記事書いてるのと何も変わんないんですよね、これは。書きたくないわけじゃないんですけど。まあまあ、よしとしよう。この辺はよしとしよう。というわけで、終わりましたと。で、今日は、改めてですね、3ヶ月チャレンジをずっとやっていて、最近はすごくいろんなことを3ヶ月チャレンジでも試したりしているわけですけど、結局ここでやってることについて私はこのポッドキャストでもいつもですね、もう最近はこの結局は3ヶ月チャレンジをどうやってるかの話だなと思うんですけど、ここには2本意味があるんですよね。一つは、結局これは野の医者的な何かなんだろうかという、そのなんつうのかね、多くの人は多分こっちにあまり興味持ってないんじゃないかと思うんだけれども、正規か非正規か問題で、非正規の心の、治療的に見えてしまうものというのの、としての3ヶ月チャレンジはどうあるべきかみたいな、そういう感じの話ですね。まあ、簡単に言うと、私は臨床心理士でも公認心理士でもないし、なれそうにないし、なる気もあんまりありませんが、それでいいのか的な話との絡みですね。そうすると、そもそも公認心理士とか臨床心理士って何なのっていう話に、それと精神分析でどう絡むのって話にだんだんなっていくわけですね。で、しかも3ヶ月チャレンジの中身についてなんですよ。これは、なんつうんですかね。言ってみれば、精神分析的治療法についてのお勉強会っていう側面がある。全面がこうじゃないけど、それをすることによって、なんつうのかな。それをすることによって、こういうことですよね。働くメンタルが取り戻されるって私は考えている。で、なんでなのかっていうのは、私は体感的にそう感じるからっていうのがベースにあるんですよ。それを言語化しろってことになるわけですよね、今時は。僕はこれを言語化するってことは、私の体感を結構裏切ることになるんで、あんまり言語化はしたくないんだけど、言語化しないと PR できないから、結局言語化しなきゃいけないと。この言語化の過程がさっきの話と同じ話になってくるんですよ。そもそも非正規なのになぜそれをやるのっていう話になってくるんですよ。で、じゃあそれをやることになんではばかりがあるのっていうと、例のあの純金コンプレックスって話が出てくるわけですよ。正規の人たちも実は同じようなことで少しはばかったり悩んだりするってことですよね。精神分析じゃないんですけど、精神分析的療法なんですけどいいでしょうかみたいな気持ちになってっちゃうわけですよ。なんでそんなに精神分析って偉いんだって感じになるんだけど、精神分析家って実は正規じゃないんですよ。すっごい面白いと思いませんか、この辺の話。精神分析家そのものは公認心理士とか臨床心理士ではないんですよ。ちょっと誤解を招くんですけどね。日本で精神分析家はおそらく公認心理士でもあると思いますよ。でも全員が全員そうなのかどうなのかは 私ちゃんと調べてないんで、精神分析家になったら自動的に公認心理師になれるわけではないはずなんですよ。私の理解している限りにおいては、これはね非常に面白い話だと思うんですけどね。だから純金コンプレックスと呼ばれているものは、いや精神分析家ていうかこんな感じなんですよね。精神分析様みたいな感じで、私心理療法やっていいんでしょうかみたいなね。これを正規の人も気にしてるってことですよ。今気にしてないかもしれないけど。で、野の医者が果たして本当にそれを気にする必要あんのって感じがするんですよね。だって精神分析は公認じゃないんですから。別にそこにお伺い立てたって向こうは知らんがなって感じの話なんですよ。だったらこっちで勝手にやっちゃったらいいじゃんって感じになるんだけど、でも精神分析を、素人がやるのは脳外科に素人が手を出すようなものだって話にされてるっていうのを知らなきゃいいんですけどね。知らなきゃいいんですけど、知ってるんで、気になっちゃうみたいな。まあ、気にしなきゃいいんですけど、ね、これを純金コンプレックスって言うんですよ。でも私はこの話を、こういう話を、中身についてまで深めていくと、働く意欲が取り戻されてくるという不思議理論を持っちゃってる人間なんですね。しかもこれしか信じてないんですよ。メンタルに関してはっきり言って。習慣化とか、モチベーションとか、アサーティブネスとか、心理的安全性とか、なんだろうな、自己肯定感とか、ああいったものでは、間に合わないと思ってですね。間に合わないっていうのが近いんですよ。まるで役に立たないとまで言うつもりはありませんけど、僕の感覚として、それらのものによってやる気を高めるというのでは、間に合わないと思って、そこまで僕らは、軽くはないと思ってですね。僕はレジリエンスとか、ああいうものでは不十分だと思ってるんですよ。で、まあ、ここにライフハックを含めてもいいんですよ。これ以上は言わないけど。含めてもいいと思う。やっぱりね、間に合わないと思ってるんですよ。メンタルはね。でも、じゃあ、正規のカウンセリングを受けに行きましょうっていうかっていうと、僕はそれをもう言わないことにしてるんですね。受けに行くのは全然いいと思うんですよ。でも、これは確信が持てないんですよね。そっちに行くべきであるという確信を。役に立つとは思います。私は、なんだろうな。その野の周辺の中では、この正規に対するリスペクト度は、別にそんなものは向こうにとって、何でもないものなんだけど、高いと思ってますよね。高いと思ってるんですよ。正規に行く価値は高いと思ってる方だと思ってます。でも、それを人に勧めるとなるとね、保険が効くわけでないし、お金も、つまりお金が高いし、時間もかかるし、しかもその、位置づけとしても、いろんな問題があって、結局そのもう全てをクリアして、じゃあ、行ってみましょうみたいなことを言うっていうことになると、そこまで責任を負えないかな、みたいなところはあるんですよね。今言った話の中には、例えば、正規の公認心理師さんの中にも、力道的な感覚の人なのか、認知行動療法的な感覚の人なのか、それとも、ヤクリトの、その、この辺はしかも、あれなんですよ。どれかを選ぶって感じじゃないですよ。的な人なのかどうなのかってことなんですよ。僕の中ではね。で、それを僕だったら知ってからやりたいんですよ。知らずにやりたいとは思わないんですよ。でも、そんなことを考えること自体がよろしくないんだっていう考え方の人もいらっしゃると思うんですよ。で、そうなってくると人に勧めるのはハードル高いなっていう感じがするんですね。だから、結局のところその人には何が合ってるんだろうってことから一から考えていかなきゃなんない気がするんだけど、そんなに僕は知り合いにいっぱいいるわけじゃないっていうか、ほとんど誰も知り合いにはいないんですよ。だから歯医者さん選ぶみたいに、万全の信頼を持って適当に選びなさいと言えるかっていうと、僕はそうも言える気がしないんですよ。大体保険効かないし、こうなってくるともう何を言えなくなってくる。知れば知るほど何かを言いたくなくなってくるんですよ。でも、ある種の、ね、公認心理師さんは一生懸命ノートで、なんつうのかな、カウンセリングを受けた方がいいんだ、みたいな感じの話をされていて、私も、そのことに不同意ではないから、なんか、まあ、とりあえず、いいねのハートは押しておこうくらいな。でも、僕はこれでも、リスペクト度は高い方だと思ってますからね。世の中そんなんではないだろうくらいな感じがしてますから。まあ、ハートポチッと押しておこうみたいな感じで、これすらも余計なお世話かもしれないなとは思ってます。それぐらいこの世界って分かりにくいというか、魑魅魍魎感が、魑魅魍魎じゃないんだけど、非常に曖昧模糊としたものを感じるんですよね。何なんだろうな、これって。毎度毎度毎度思ってますね。はい。 で、何の話をしているのかよくわかんなくなってきたんですけどね。まあ、こういうことなんですよ。まず、正規、不正規、非正規の問題は、しょっちゅう取り出している通り、体の医療に関しては我々はこれを自明のものと捉えてるんですね。歯が痛くなってどんなに歯医者に行くのが嫌でも、隣のおじさんに治してもらおうという人は多分いないと思うんです。隣のおじさんが麻酔薬とペンチ持ってますよみたいなことを聞いても、ただ恐ろしくなるだけで、多分歯医者さんに行くと思うんですよ。ぐらい僕らは歯医者さんは信じてるわけですよ。その歯医者さんのイデオロギーが、左寄りか右寄りかはあんまり気にしてないですよね。あの人ちょっと右翼っぽいから行きたくないわとは思わないでしょ。腕で決めるでしょ。つまり考え方というものはあんまり関係ないですよね。果たしてその人の正規の免許さえ持ってればね、こう、奥歯を治す派なのか、前歯を治す派なのかとかってあんま気にしてないじゃないですか。でも、真理はそうじゃないはずなんですよ。だから真理は明らかに何かを参照しているかどうかを我々は気にしていると、少なくとも僕は気にしているわけですね。気にしてない人は気にしてないと思うし、気にしようがないっていう人もいらっしゃるとは思うんだけれども、僕は気になる。やっぱりそれが行動療法的な世界の行動科学的なのか力道派なのかはかなり気になりますね。うん。気にする方がいけないのかもしれないけど、そう言われても気になる。まあ、そういうことです。それ自体が、なんとか障害的なのかもしれない。で、ですね。この力道かどうか。というか、そもそもなんで純金コンプレックス、つまり精神分析を気にするのかというと、やっぱりそこに全てがあるからなんですよね。最初の何かが。私この3ヶ月チャレンジ治療じゃないです。まして心の治療じゃないですって言ってるけど、心の治療っぽくは聞こえますよね。だって精神分析のお勉強会になっちゃってる部分があるわけだ。自主的な。しかも僕が温度取りして。でも、そうなるはずだというのは僕は絶対あるんですよ。っていうのは、みんな参照はしちゃってるんで、すでに。精神分析を。気づく、気づかないに関わらず。これは日常用語に仏教用語が入ってきてるっていうのとよく似てます。諦めって仏教用語ですから。例えばね、諦めるって言ったらすでに仏教にどっか組みしてるんですよ。全然自覚なくたってそうしてるんですよ。嫌だったらギブアップするとか言ったらいいっていう話。ではないんだけどね。まあまあ、でもそういうことってあるんですよ。つまり、神経症と精神病っていうのを分けてるんですよ。僕らは。その、心理臨床の世界において、心理カウンセリングにおいても、おそらく精神科とか行ったら必ず、心療内科でも構いませんが、つまりメンタルがってなった時に、精神病と神経症って分けてる、あるわけですよ。これも文、この区分作ったのはフロイトですよ。フロイトじゃないかもしれないけど、まあ精神分析は絶対これに最大の影響を与えているはずなんですよ。だからもう神経症なのか精神病なのかを気にするってことは、精神分析を参照しちゃってるってことになるわけですよ。一時流行った、ビジネス書界でも流行った人格障害、パーソナリティディスオーダー。僕は完全に、やっぱり精神分析の界隈のというのかな。精神分析的心理療法って今あるからね、界隈の範疇の用語なんですよ。全く意識しないで使ってたってそうなっちゃってることはもう確実だと思うんですよね。そもそも DSM が神経症と精神病を明らかに分けていると思うんで、DSM を今参照しないってことは考えられないんですよ。この世界に入ったら。この世界では、要するにこの水準、神経症水準とか精神病水準っていうのは、虫歯のレベルが C1 なのか C2 なのか C3 なのかっていうのと何ら変わらず診断基準として扱われてしまっているんだから、その瞬間にも精神分析は少なくとも参照はしたってことですよね。参考にはしましたってことになる。参考にするんだから気にするじゃないですか。参考にするってのはそっちが正しいって思ってるってことになるわけですよね。だから精神分析家でもない人間が精神分析の話をしてていいのかと。でも一方でですね。一方で、我々はそんなことを言われてしまったらですね、なんでじゃあ、朝の食事にサラダを食べるんだよって話なんですよ。食べたくない人がね。いいじゃないですか、別に。朝っぱらから好きなものを、たらふく食べれば、どら焼き食って焼肉食っていいじゃないですか、別に。ラーメン食べてれば。食べたいんだから。食べたいものを食べる自由って絶対あるじゃないですか。よっぽど、この国に、あれですよね、強権的な何かが走ったとしても、食べたいものを自分の金払って食べられないほど不自由になることって、 イデオロギーの自由からするとすっごい遠いじゃないですか。別に共産主義者だろうと、ファシストだろうと、どら焼きとか食べるじゃないですか。で、そこは文句言われる筋合い、ほぼないですよね。ほぼ。ところが、朝っぱらからどら焼き食べてると文句言われるんですよ、これがね。そうですよね。朝っぱらからカップラーメン食べてると、なんか世間的にダメなことをしてる感じがするじゃないですか。これ、医療を参照してないことはありえないですよね、絶対に。なんで、好きなら別だけど、サニーレタスを朝から食ってたいかっていうと、僕は食ってたくないからね、はっきり言って。全然、全く、少しも。胸肉と、もも肉だったら、絶対もも肉の方がうまいと思いますね。アホかって感じがします。大谷翔平だけ食ってるよって感じなんですよ。だけどこれは、胸肉を食べましょうという話をした瞬間に、もう僕は多分管理栄養士さんではないと思うんですよね。管理栄養士さんが参照しているのは、医療だと思うんですよ。それはつまり純筋コンプレックスだと僕は思うんですよね。脂肪より筋肉の方がいいって言ってる段階で、すでに純筋コンプレックスだと思うんですよ。つまりこういうことを話題にするってことは、健康に気を配ってるってことだと思うんですよね。僕がサンチャレで盛んに言うのは、結局心の健康に気を配りましょうってことなんですよ。突き詰めていってしまうと。その際何を参照するかって言ったら、僕はさっき言った一群のね、CBT ですら、やっぱり間に合わないと思ってるんですよ。なんとなくサニーレタスを食べるだけじゃ間に合わないと思ってるんですよね。もうちょっと真剣に考えようねってことなんですよ。なんでビタミンがいいのかとかまで考えようねと。で、なんでビタミンがいいまで考えなくたっていいじゃんってんなら、まあそれはそうで。そう思います。別に考えなくてもいいんです。サンチャレオというところでは考えると。なんとなくビタミンがいいっていう話は普通にそこら中にあって、それはもうそれでいいと思うんですよ。でもなんでビタミンがいいのかとか、なんでミネラルが大事っていうところまで行きたいっていうか、行かないと、食生活変わらないよっていうタイプのメンタルの方ね、話ですよ。タイプの人は、僕は結構いると思ってるんですよね。やっぱりこうポジティブにものを考えましょうって言われればポジティブに考えられるっていう人はそれでいいと思うんですよ。もうちょっと言ってですね、メール出す前にメールの遂行を何回もしてしまいますという、これは脅迫的な行動だと思うんですけれども、つまりまあ、これね、この間考え直してみて、単にそれだけでは済まされない話だなと思ったんですね。今朝方ちょっと、やっぱり僕読んでるんですよ。読んじゃうんですよ。もう一日中読んでんですよ。松木さんの本とか。押し入れに閉じ込められたその体験がずっと脅迫症を、なんちゅうのかな、脅迫症的になってしまう。つまり、母親に対する恐れが強すぎてですね。それを仮想敵ってその人は呼ぶんですけど、仮想敵に立ち向かっていかないと、っていうわけで、自分としては被害感めちゃくちゃ強いわけですよ。何かっていうと、押し入れに閉じ込められるという恐怖。つまり、母親に圧倒的に支配されるってことですよね。まあ、要するにお母さんに怒られるのがめちゃくちゃ怖かった子が、まんま大人になってるんだけれども、その時に被害感、迫害感を持っちゃうわけですよね。なんかもう、なんかひどいんだもん。柱に縛り付けて押し入れに閉じ込めるみたいな、なんていうか、なんなのそれはっていう感じがするんですけどね。だけれども、まあそういうことになっていて、お父さん、一家のお父さんになると、奥さんとか、家族の人たちに対して、ものすごく、こう、強圧的になるわけですよ。まあこれは、僕はなって当然だと思うんですけれども、世間的にはピンときませんよね。そういう押し入れに昔閉じ込められたから、めちゃくちゃ家でエバリチラスお父さんになりましたって、なんなのそれって感じがしちゃうんだけれども、それはやっぱり、その強圧というものによって、究極的には、人は、支配され、左右され、マネジメントされるっていう価値観がどっぷり染み込むんですよ。これをこういうのを内在化って言うんだと思うんですけど、今は説明を簡単にするためにですね、最終的には力の強い人間が弱い人間を圧倒して支配するんだっていう発想が染み込んでしまうんですよ。良きにつけ、悪しきにつけ。特に良いことの場合は、こうしておくしかないんだって感覚になるわけですよ。そうしないと良くないことになってしまう。その良くないことはどういうことなのかはもう分かんないわけですよ。分かりたくもないじゃないですか。だって、お前そうやって縛られて押し入れに閉じ込めておかないと お前自身良くないことをして、この家は良くないことになるから、私はやむを得なくこうしてるんだって親は態度として取るじゃないですか。普通は。私の趣味だからとは言わないでしょ。私の趣味だからあんたを押し入れに閉じ込めて、すごい私は気持ちがいいのよっては言わないし、子供としてそんなこと信じたくないじゃないですか。自分すごいひどい目にあったんだから。これはどうしても仕方なく行われたことなんだと思いますよね。つまり正義のためなんだと思いますよね。こうしないとどうなったのかを真剣にあんま考えないんですよ。考えたくもないし。いや、別にこうしなくても子供普通に育ったんじゃないのってなると自分だけすっごい損したことになるじゃないですか。だからやっぱそういうひどい目にあった人ほどここから先は考えられなくなるわけですよ。とにかくひどい目に遭うんだと。そうなりやすいじゃないですか。我々って。恐れてるものはその先の結末についていくら理を尽くして説明されてもなかなか受け入れられないのはこれが理由なんですよ。子供の時どんな目にあったとかは直接関係ないですよ。要はある種のことの先、破綻の先には何があるかはもう考えることすら恐ろしいってことになるわけですね。そうしないとその際ある意味それをずっと信じてきた自分がバカを見る気もするってこともきっとあると思うんですよ。やっぱりとにかくそれは必然的に行われたことだし、必然的じゃなきゃいけないわけですよ。これ押し入れに閉じ込められる話だとピンとこない方でもですね、例えば絶対炎上しちゃダメなんだって思ってる人いるじゃないですか。結構X とか何でも SNS とかでも何でもいいですけど、実は炎上したところで無視すればいいんだけど、無視すればいいっていうか、そもそも見なきゃいいんだけどっていう話意外とできないじゃないですか。いやいや、そんなに何が起こるか分かんないからって、多分そっから先はもう考えることができなくて、真剣にイメージするのが恐ろしすぎるので、イメージしないか、あるいはもう破綻するというイメージをしっかり持っておいて他の話は無視するってことになってるんだと思うんですよね。お金がなくなったらどうするかっていうのも同じで、お金がなくなったらもう大変な目に遭うじゃないかと。その大変な目っていうのがどういう目なのかっていうのはもう考えたくないんですよ。考えてみたとしてもなんかこう昔の昭和のヤクザ映画みたいなのしか出てこないのかもしれないんだけど、いいんですよ、もうそれで。基本考えないことになってるから。とにかくそれは良くないことだっていうことなんですよ。あるいは議論が始まっちゃったら、でもないよりはあった方がいいでしょうとか、このマイナス系ですよね。絶対に反論できないファクトみたいなものを持ってきて、そこから先自分が真剣に踏み込んでいかないように、心の中でバリアが張られているわけですよね。この話が人のだと非常にずれて聞こえるんだけど、自分のだと絶対に正しく聞こえるようになっているっていうのが、まずこの種の話の基本的なポイントなわけですよ。だから15回ももう火を消したかどうか戻ってますけどっていう話も、だって火がついていたら困るじゃないか、これにはまあ反論はしにくいですよね。さっきの炎上してたら困るじゃないかっていうのと似てるんですよ。火が火事になっていないよりは戻った、火事になったのまま放っておくよりは家に帰った方がいいでしょうって言われれば、そのこと事実は事実ですよね。マイナス系だと。これは遠慮しない、したい、するよりはしない方がいいでしょうって言われるのと同じで、議論が封じ込められるだけの結果になるのであって、意味は別にないんですよね。当人がもうそれ以上は考えたくないと。だから何回も何回も家に戻るというのはやっちゃうということになるわけですよね。そこは取っておかれてるから。究極的には他人は諦めますよね。あなたの言う通りです。まあもう、じゃあまたってことになるわけですよ。だって、どんなにその人が炎上を恐れていようと、貧乏を恐れていようと、火事を恐れていようと、他人にとっては他人事ですからね。まあ、放っておくしかもうないよねってことになるわけですよ。まあ、ここで松木さんは考えるわけですよ。私はなんで放っておかないんだろうって、あの人はそういうふうに考える人だから、そういうふうに考えるんですよね。これが逆転移ですよね。ちょっと話飛ばしましたけど、間違いなくこれは逆転移だと思いますね。だからここからこれがまさに治療なんだっていうことなんですよね。少なくともそれをこういうことを頭で考えていくというか、何ていうのかな、頭で考えていくはダメだな。語弊がある。そうではない。これについて、勉強していくみたいな感じなんですよ。学んでいくみたいな感じ。そうすることが、私はやっぱり健康について気を配るってことと同じ意味になるはずだと思うんですよ。どっかでは。 同じことにはなりませんよ、絶対に。サニーレタスを食べることについて真剣に考えることとか、ビタミンを取った方がいいかどうかを真面目に考えるということは、医療行為ではないと思います。けれども、医療行為を参照する行為ではあると思うんですよ。そうしないと、結局のところ何を参照すればいいんだかわけわかんなくなっちゃうじゃないですか。で、私は、医療の世界はそれがバッチリ完備されてるからいいだろうけど、心の世界は全然そうじゃないと思うので、私は困ったら精神分析を参照する。精神分析だけを参照するわけではないけど、困ったら精神分析を参照する。ということは、日頃から精神分析を参照するのが、私にとっては一番確かなやり方だということになるわけですよ。さっきの押し入れの話ですと、今日のところ最終的には力で、ねじ伏せるしかないんだ。特にいいことをさせるにはそうなんだってことになっちゃうわけですよね。だって自分そうされたんだから、そして、それには逆らえなかった。圧倒されてしまったんだから、そうするしかないわけですよ。そうすると、あれですよ。奥さんがちゃんと家事しない。強圧的にさせる。子供が勉強しない。強圧的にさせる。だってそうしないとひどいことになるんだから、それをそのお父さんはものすごく恐れてるわけですから、何が起きるのかを考えることができないほど恐れてるわけですから、子供がこのまま勉強しなかったら、うわーってなって、だからものすごく勉強するように、なんなら手足を縛って、押し入れは今時あれだから、勉強机に縛り付けてでも勉強させると。そうしないと大変なことになるわけですからね。だからお父さんは被害感でいっぱいなんだけど、やってることはとても加害的なんだけど、それについては全然気がつかないという、この加害被害って言葉を僕は、良くないと思うんで、なんて言えばいいのかな。そういう現実検討の、なんていうのかな、検討できない状態になっているということ。これがですね、忘れてはいけないですよ。これを他人に適用しちゃダメなんですよ。あの人はそういう人だよね、ではないです。僕らがこうなの。で、僕らが別に子供をし、椅子に縛り付けてるってわけじゃないんですよ。僕らが、この、自分については何も適用できない状態にあるっていうことがすげえ大事なんですよ。これに気づくことさえできればですね、相当メンタルの問題っていうのは型がつくと思うんですよ。まあ難しいんですよ、これは。とっても。でも、なんちゅうのかな、松木さん的に言うと不可能な仕事なんですけれども、なぜならその部分は自分にとって透明なんで、見えに見えないようになってるんで。だから難しいんですけれども、だから、カウンセリング受けに行って鏡のようになってもらって、鏡のようになってもらったって難しいんですよ。なぜならば透明なんで、この部分は。透明なものは鏡に映したって映んないんで。だから鏡に映しても見えにくいんだけど、でもこれが一番、今のところ、今のところに人類に開発された中では、まともな方法だと。まあ僕はそう信じてるってことなわけですよ。で、その押し入れに閉じ込められた人にしてみれば、子供を椅子に縛りつけてでも勉強させたいわけですね。なぜなら恐ろしいから。で、こういう人が自分があからさまなミスをした時に何が起きるかって話を松木さんが書いてるのを僕は今朝読んでいたわけですね。要するに10分早く精神分析っていうのは、僕も言われたんですけど、できれば秒単位で正確に生きてほしいというよくわからない指示が出るんですね。14時ちょうどに言ってたんだけど、14時ジャスト00秒みたいなね、その時に呼び鈴を押すみたい。だけどこのお父さんは何を思ったのか知らないけど、10分も前に、つまり前の人がまだ精神分析やってる最中にピンポン鳴らすと。で、あの温厚そうな松木先生でもさすがに少しイラッとしますよね。イラッと。このイラッとにめちゃくちゃ敏感になるじゃないですか、こういうお父さんは。だって、一歩間違うと松木先生に押し入れに入れられて縛り付けられるわけですよ。もう監禁ですよね。そんなことされるはずないんだけど、そういう風になってるんで、正しいことを無理にでもさせるならば、そうするしかないんで。で、ここで、まあ、喧嘩みたいになるわけですよね。喧嘩にはならないんだけど、この人にしてみると喧嘩みたいになる。つまり、私は間違ったことはしていないと。10分前だっていうのは知らずにやったんだと。強弁するわけですよ。だってお母さん怖いんで。松木先生はもう完全にお母さんになっちゃってる。で、松木先生の方もイラッとしているように見えた。感情的になっているような気がした。つまりお母さんになってしまっているように見えたっていう、こういう話なんですね。これ転移と逆転移ですよね。こういうのを、 構造的に再現しやすくするために、こういうふうに時間超厳守みたいなことが決まってるわけですよね。そうすると間違うから、人は間違うことによって、その間違いにどういう反応をするか、お互いが治療者も含めてですね、どういう反応になってしまうか、あるいは治療者に何を転移するかっていうのが見えやすくなるわけですよ。まあ私たちその一般的に言ってですよね、コンサルやろうと何やろうと時間を秒で厳守するなんてことはまずしません。脅迫的になるだけなんで、まずしない。私も全然しない。だけども、しないことによってこういうことは見えにくくなる。1分や5分ずれても、別に我々はそれによって間違いは生じない。間違いが生じないということは、間違いが生じたとき、どういう心理的な微妙な動揺や緊張感が走るのかを見る機会は失うわけです。これが精神分析ではよく言われる遅刻を作り出す構造ですよね。まあ、早く来すぎてもダメなんで。で、そういうことがあると来にくくなるじゃないですか。そうして無断キャンセルをする。無断キャンセル絶対ダメなんで。で、無断キャンセルをするということが、その人の投影ってものをよくよく表してるわけですよね。もう、だって自分お母さんそんなに怖いのに、増木先生お母さんになっちゃったんで、会いになんか行きたくないじゃないですか。そうして行くことができなくなるっていう、そういうお話ですよね、これは。で、私はそういう話を直接的にやることは当然何度も言う通りしないんで、こうやってそういう話をするんですよ。これが僕が思う心の健康に気を配ってるってことなんですよ。朝っぱらからサニーレタスを食うってことなんですよ。朝っぱらからどら焼きを食べないってことなんですよ。この話を聞いてるっていう方にしてみると、私がやってるのはそういうような意味になるだろうと。ベースにいいんですよ、朝っぱらからどら焼き食べてれば。つまりですね、心の健康に全然気を配らないというのは、例えば、まあ今、仕事起きたぐらいな感じだとして、わかんないですけど、もう朝っぱらから、私で言えばファンザみたいなものをガンガン見るみたいなね、なんか心的にすごい不健康な感じするじゃないですか。私なんかまだ朝起きてから、2時間ぐらいしか経ってないのに、2、3時間か。2、3時間なのにもう朝からこう、ずっと、なんていうのかな、両熟ものみたいなものをずっと見てるみたいな、寝取られものみたいなの、なんであれ NTR って書くのかな、ずっと見てるみたいなね。そしてこう仕事もしないで、できればこのねポッドキャストもすっぽかすみたいな、めちゃめちゃ不健康じゃないですか。でビタミンを取るといいですよってのは、朝からそういうのやめて散歩に行って、なんなら仕事もして筋トレでもしたらスクワットしようよ、シャワー浴びてみたいな、健康的ですよね。でも、私は、それでは絶対行動は変えないんですよ。アホかって感じがするんですよ。はっきり言って。なんで俺がそんなことしなきゃなんないんだろうって感じがしちゃうんですよ。つまり私は、そんなに素直じゃない。だから、朝から仕事を一つしておけば、自己肯定感も上がるし、なんか爆上がりとか書くよね。もう、すでに爆上がりって書かれた段階で、なんか爆下げしたくなりますからね、私のような人間は。だから、自己肯定感とか知らんがなって感じなわけですよ。そして、犯罪とか見ちゃうわけですよ。別に僕のこのね、ポッドキャストだって誰が聞いてんだかわかんないし、直接お金にならないし、不健康な考え方を採用しようと思えば、いくらでもできますよね。しかも非常にそれはそれなりに理にかなってるような気がするじゃないですか。別に朝からラーメン食ってたっていいじゃん、俺の勝手でしょって言えるじゃない。僕はそれと、別に、炎上すごい気にしようと構わないじゃん、俺の勝手でしょっていうのと、同じように聞こえるんですけれどもね。この、マイナス K を発動するというときには、やっぱりその人としては、すごく近づくのも想像するのも考えるのも嫌だっていうものがあると思うんです。昔押し入れに閉じ込められたからとは限りませんよ。何かトラウマがあったと言ってるわけではないんですよ。とにかく嫌なんですよ。考えたくもないってやつですよね。だからビタミン、ミネラルみたいな話をされても知らんってことになるわけ。私で言うとこう知らんってことになるわけですよ。もうこのキャストも今日で終わりにしますみたいな、よくわからない総的になってですね、別にこれなくなったってお金減らないしね、収入減らないしねみたいに言えば、自分で自分に言うってことですね。それで通るんですよ。全然ね。なんで続けるんだろうって考えたときに、 いや、いい習慣を続けるためとかね、その積み重ねの先にある自分に出会いたいとか、全然思わない。そういうことでは全く僕には間に合わないんですよ。これを続けるモチベーションは、ミリ単位で増えない。0.01ミリ単位でも増えない。そんなことでは続かない。そんなことだったら、対戦型テトリス、今ハマってるんですけど、テトリス99ってやつね。21位まで来たんだけれども、っていうかそのぐらいまで行くんですけどね、通信対戦型って僕、生まれて初めてやったんですよね。全然あれはわかんないんですよ。どうやればうまくいくのか。だからただただテトリスやってるだけなんで、あれ以上順位が上がる気がしないんで、ちょっと考えなきゃいけないんですけど、つまりそういう方向をやってしまいますよね、私だって。なんで、ハンザとかテトリス、通信、対戦型テトリスをやるんだろう、自分はって考えないと。考えないととてもじゃないけど、これをやる習慣を身につけるとか、タスクシュートにこれをやることになってるからとか、散歩の方が健康にいいからとか、有酸素運動した方が心にもいいからとか、全然、ナンセンスだとは言わないけれども、心が何も響かないです。それは、それこそあれ、お題目ですよ。本当に。なんて言うんだろう。我らが神よって言ってるような感じですよ。僕にしてみるとですね。その言葉はいい言葉だと思います。子供の頃に思ってたよりははるかに。でも、響かないというのはまた別の問題です。いいか悪いかの問題ではなくて。これをやってる方が、そら、犯罪を見るより自己肯定感上がるでしょう。でも、だから何なのって感じしかしないです。自己肯定感が上がったから、下がったから。そういうことではないんですよ。これをやるってこと、そして対戦型テトリスをしないってこと、なんなら朝から、プレミア12の日本対キューバの試合をもう一回見直すこともしないということは、昨日ロッテの佐藤都志也ってキャッチャーが出てたからね、見直したぐらいは見たいわけですけど、それをしないってことは、そういうことではなくて、やっぱりなぜビタミンは体にいいのかっていう問いを参照しようという気持ちの表れなんだと思うんですよね。自分はこれについて語ってるってこと、つまりそれは喋ってるってこと、精神分析的っていうタイトルの名のもとに喋ってるってこと、精神分析ではないですよ、まがいものですよっていう、そういう意識の上で、さっきトイレの中で松木さんの分析治療の進展という本を、なんかこう、わかる気がする。なんでだかわかんないんだけどわかるようになった。あそこに転移と逆転移ができて、そういう強迫的に母親の支配下にある、独裁的なお父さんが、なぜか呼び鈴を10分早く押してしまうっていうのが、どういうこれ意味を持つのか、それについてなんで松木さんがこうもしつこく書いたのかがわかる気がする。そこに LHK ってのが出てくる。だから結局、そのお父さんはマイナス K とノー K ばっかりなんだけど、このお父さんに向かって、松木さんが一生懸命 K に向かわせるっていうことに何か意味あるんだろうかと考えるってことが書いてあって、それの意味がわかる気がするんですね。で、それは僕の誤解かもしれない。ここもすごい大事なんですよ。でも誤解の中に理解があるんですよ。だってあれですよね、学校の先生とか大学の先生というものはおせっかいをしますよね。テストっておせっかいじゃないですか。本当にあなたは分かってるの？誤解してないっていう問いじゃないですか。うちの、教授、DH ロレンスのゼミの教授ね、めっちゃこれやってたんですよね。だから純金コンプレックスに近いものが彼にはあって、僕はそこが大好きだったんだけど、そういう学生も世の中にはいるんですけどね。だって余計なお世話を焼いてくれるってめちゃくちゃ愛情深いってことになるじゃないですか。私が誤解していることが非常に、まあ、ある意味許せないわけだけれども、誤解してほしくないわけですよ。でも、私は誤解しかできないんですよ。あの先生は口酸っぱく、それは正しかったんだけど、フロイト読めと言ってくれたんですよ。あと、DH ローレンスは英語で読まなきゃわかんないと。それはそうなんだけど、僕は英語で読む気は全くなかったし、フロイト読む気も事実上ゼロだったんで、僕は彼女が大学でできればよかったんでね。そのことは深く関係があるんですけどね。DH ロレンスゼミに入った理由というのと、深い関係が実はいろんな意味であったんだけれども、あの先生どこまでそれ分かってたかな。 私は D.H. ロレンスの理解なんてどうでもよかったんですよ。長い卒論その割に書いてあの先生に無理やり読ませましたけど、どのぐらいだったんだろう、本一冊分ぐらいには最終的になったような気がします。はた迷惑なやつだなと思ったんだけど、僕しか卒論書かなかったからね。先生は喜んでくれて、絵くれましたけどね。まあ、全部読んだのか知りませんけれども、全部読んだかな、一応な。まあ、でも全部読んでなくてもいいんです。そんなことはいいんですよ。大事なのは、私は誤解をしてたんだけれども、理解もしてたってことなんですよ。で、まあ、口酸っぱくっつったって別に藤野先生は僕を椅子に縛りつけてでも理解させようとしたわけではなくて、お前読んどけよみたいな感じだっただけなんだけれども、君なら読めるんだから読んどかないとダメだよみたいな、そういうことが3ヶ月に一遍言われたぐらいなんですけれども、実際はね、それでも口酸っぱく聞こえたんですけれどもね。これはつまり私は誤解しかできないんだけれども、誤解の中に理解があるわけじゃないですか。でこれは結局最終的にはその人の判断で放っておくしかないと思うんですよ。僕も一読目の松木先生のあの分析治療の進展読んだ頃の理解力は、一読目、あれ読んだの結構前なんだよな。藤山直樹さんの本と並走して読んでいた頃のあの理解力から言うと、分析に関してはそう 7% ぐらいだった気がするんですよ、今思う。それが今は4倍ぐらいになってる気がするんですよ。30% ぐらいまで上がってる気がするんですね。それだって 70% ぐらいよくわかってないってことにもなるんだけれども、上がってることは上がってるじゃないですか。つまり、朝どら焼きを食べるよりサニーレタスを食べてる人は、医療について何もわかってなくたって、少しはわかってるじゃないですか。だって私は知ってますから、自分の。親戚で、親類で、朝からカップヌードルとドラ焼きになっちゃってる人知ってますから、しかもその人は糖尿病の毛があって、うんたらかんたらなことを知ってますから、一歩間違えたから酒飲みますからね。その人よりは分かってるってことになるじゃないですか。でも医療について分かってるわけじゃないじゃないですか。サニーレタス食ってる人が別に。そういうことだと思うんですよ。誤解しか、ある意味では誤解しかできないと思うんですよ。だから、A だってことは、誤解してるんだけど、でも K だってことは理解に向かっているんですよ。それでいいんですよね、きっとね、と僕は思ってるからこれやってるんですよ。精神分析とか精神力道の勉強会で精神分析が分かるはずがないって言われるんならば、それはそうなんですよ。しかもこの分かるはずがないの中に、さっき言ったようなその心理臨床の日本の現状みたいな課題も僕はくっついてると思うんですよね。なんなら自己啓発みたいな話との兼ね合いもあると思うんですよ。自己啓発どうするんだってどうもしないんですけどね。いずれにしても僕が思うのは、考え得に越したことはないという感じなんですよ。これがさっきのマイナス系と似てるんだけど、考えないよりは考える方がいいじゃんってことでしかないんだけれども、でも考えてるうちに理解度が増すとは思うんですよね。別に僕はここで分析治療の進展を進めてるわけじゃない。この話も何度もしてますね。なんか今の時代って本の紹介すると本進めてるみたいになっちゃうんで、僕は3ヶ月チャレンジでは何も課題を出さないっていうふうにもう決めてるんですよ。本読むとか全然関係ないと思うんですよね。関係ないじゃないですか。朝ジョギング行ってサラダ食べて筋トレしますっていうことは知識いらないでしょ、別に。本当のところ健康的ですよね、その人は。健康的であるなら。だけれども、その人は不健康ですよね。その人がやってることが不健康ならば、同じことをやってたって。だから結局、究極的には僕はここは知識じゃないとは思うんですよ。だけど、知識によって健康になることはできるとは思うんで、それをやってはいるんだけれども、どの本読んだからよりわかるとかいうことでは、結局ないなって感じがするんです。最終的には、だってどんなに精神分析の話を読んだって、これを映画の登場人物とか、なんなら他人に適応しているだけの間は、何も進展しないと思うんですよ。理解力が、知識としての理解力がどんなに深まっても。だけどこれを自分に適応するとなると、かなり重苦しくなるんですよ、実際には。さっきの縛られて押し入れに入れられた人は、最終的には、その強圧者は、母親じゃなくて、 あなたの心の中にあるんですって、これを癌として認められなかったんですよ。認められないんですよ。そこは透明だっていうのが松木さんの書き方なんですけれども、透明なんですよ。そこは見えない。人という鏡を使ったって何かあるような気がするっていうのがせいぜいなんですよ。しかもそれがあるっていうふうに意識するのはすごい嫌なことなので、いろんな人が怖くなり、したがっていろんな人に威嚇的な行動をとってしまうという人は、その人にしてみればやっぱり松木さんのね、10分前の呼び鈴を鳴らしちゃったから松木さんが怒ってる、先生が怒ってるんであって、私が先生に母親を投影しているなんていうのは、それはあなたのそのなんか知識を振りかざして自分の立場を正当化しようとしてるんだと。あなたはそうじゃなくて、不当にも患者に対して怒りの感情を向けて、それで治療をやめようとしているんだと。そういうのは嫌だから私は治療をキャンセルしてるんですって、こういう言い分ってなんとなく自然じゃないですか。でもこれは精神分析という治療の枠組みの中で捉えると、変異以外の何者でもないっていうのがあぶり出されてしまうんですよ。でもそれを認めるというのはすごく嫌なことじゃないですか。恥ずかしいしね、プライドが傷つきもしますよね。これ全部自分の自作自演なんだと。自分はこの対抗ですよね、だだっこのように対抗しちゃって、こういう恥ずかしい真似をしてるんだって直面したくないじゃないですか。絶対に直面すると、その従ってそういうだだっこみたいなのは、一生押し入れの中に縛り付けられているべきなんだからっていう価値観を持っちゃってるわけですから、その人は。だからお母さんは正しいことをしたんだと、そういうふうに思ったところで一瞬戻ってきて、やっぱり自分もそういうふうに人々にしていかなければ正しいことをやることができないし、この世の中は正しくないものになってしまうっていう意識で、少なくとも自分の家族には対すると。そして奥さんがカウンセリングでも受ければって言うっていう、そういう流れがそこにあるわけですよ。で、それは当然プライドが傷つくし、これは全然問題ないんだけど、なんなら問題あるのはそっちなんだけどって思うじゃないですか、普通に。思ってたんですよ、ずっとその人も。でもあんまりそれをやってるうちに、あまりにも周りとうまくいかなくなったから、松木さんのところに来たんだけど、松木さんともうまくいかなくなったような気がしているから、治療をキャンセルする。これが、やっぱり、なんていうのかな、その人自身に見えるようになるためには、手間暇はものすごくありますよね。だから、最終的にこの話は、治療の終結とはどうあるべきかみたいな話になってくんですけど、ここで僕はやっぱりもう一回思うんですよね。私はやってるのは治療じゃないんだなと。だって終結という発想を実際に持つ必要を自分の中では持たないし、3ヶ月したらいいんじゃ、一旦3ヶ月では少なくとも終わりますし、ね、治療の終結という言い方をするってことは、治ったってことと関係がありますよね。でも治すってことは私にできない以上、終結っていう考え方はやっぱり不可解なものがあるんですよ。でも、終結ということについて考えることには意味があるという感じがするんですよ。何をもって人々は心の健康が取り戻されたとか、心の病が治ったと、そういうふうに考えるんだろう。この時にまた何かを参照しなきゃならないですよね。例えば、うつならうつ。なんならあれですよ。最近ずっと非常に幅広く話題になっている発達障害。あれについて、誰も終結って言葉を僕が知る限りほとんど話題になりませんけど、まるであれは慢性の病であるということが当然のようにされてますけど、僕あれだからすごい怖い話なんじゃないかなと時々思うんですよね。これ単純に、普通に。だって我々は不治の病にかかりたいと思ってる人はいませんよね。あれ、ところが、診断されました。発達障害だと診断されましたって話をされるときに、割とさらっといくんですよね。さらっと。これがよく言われている病気、体の病気だったら、多分ああやってさらっとはとても言えないと思うんですよね。治らないとかいう話になってくればですよ。治るのか治らないのかについてすらそもそも話題にもなっていませんから。だから、あれ、発達障害ってなったら一生ものなのみたいな。いや、そもそもなるならないってあるのみたいな感じじゃないですか。生まれつきだって言うんだったら、また話は別ですよね。でも生まれつきっていうことが言えるんだろうかみたいなこともやっぱあるじゃないですか。だから治療であれば終結って話って出てくると思うんですよ。どっちみち。 だから私は3ヶ月チャレンジ考えるときに、終結っていう考え方はおかしいよなって思うんですよ。一方で、終結ってことについては考えとかないといけないよなとも思うんですよ。